こんにちは。この番組はシングルこなしの元と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
まずちょっと、602回、若手は電話に出ろは老害、出たくない若手と出させたい中堅にコメントいただきましたので、ちょっとコメント返したいと思います。ナーチンさんからいただいてます。いつもありがとうございます。いや、ナーチン、あと欲張りワーママさんからいただいてます。これめちゃくちゃ最近思ってることです。私は30歳、かっこ7年目ですが、やってきた側の人の立場です。今は固定電話はなくなって携帯のみなのでいいね。違う業務ではありますが、後輩は美味しい仕事しかしなくてモヤモヤしています。若手はどんな仕事、かっこ雑務含めがあるか、やってくれている人がいることを含めて知ることが必要ですよね。やったことを気づいてくれる人はいるし、業務姿勢の問題円滑に仕事を進められるようになったり、困った時に助けてもらえる人になれるというのは、やる側の人の考え方でしたね。本当に難しいといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この時にあきちゃんが、これさ、なんかやらないと困ってる時に誰も助けてもらえなくなっちゃうよって言った時に、私が、すごい嫌な一言を言ったんですよね。そういうのはね、やってもらう側はそんなこと考えてないと。助けてあげる人は全体最適を見て助けてあげるから、結局そういうやつらも助けてもらうんだ。だから普段がどんなに働き、なんていうの、怠け者のありだろうが、働きありがバックアップしてくれるんだっていう話をしました。
納得いきませんね。
いや、本当ですよね。納得いかない。納得いかないんですけど、まあ組織ってね、人の集まりってそうなんですかね。
なんかこの時も話した気がするけど、やっぱちょっと組織を離れているからさ、なんか会社員として働いてた時は、確かにあの人も絶対ゴミ集めやってくれないなとか
ね、
あの人ずっと自分の作業やってるなとか、電話に限らずやっぱあったなって、そうそう思い出すよね。
もう本当にね。そう、このナーチンさんのさ、書いてくださったさ、あの若手は美味しい仕事をやってるっていうさそのさ、美味しい仕事をやる、あの手前の準備作業の段階というか、本当手前の手前、なんて言うんだろうな、下ごしらえ段階をこっちが毎回やってんだよっていうさ気持ちがある方も組織の中にはいるんじゃないでしょうか。
そうでしょうね。
で、それに、関連して、今日は、スーさんのね、相談は踊るの方で、ちょっと聞いてきた相談をここで話したいなと思います。
はい、お願いします。
はい、その相談が、後輩、20歳年下の後輩から、しかとされていますっていう相談だったんですよ。
ほう。
で、穏やかじゃないねと思って聞き始めたんですけど、で、まあその内容を聞いていると、どうやら20歳いい年下の後輩で、年次としてはその彼女の方が1個上、20歳年下の後輩、先輩の方が年次が1個上なんですよね。
はい。
で、その20歳年下の先輩は、普段日常生活とか普段の業務は全然支障なくやれているんだそうです。
はい。
で、支障なくやれているんだけど、あの年に一回か二回ぐらいあるのかな、イベントの時にね、ちょっと、ギクシャクするんだそうです。なんでかっていうと、社長というか上長なのかな、が、仕事を振るときに、これ誰かやってくれる人いませんかって言って、挙手制で仕事を振るんだって。仕事を誰かにやらせるんじゃなくて。で、だから、その時に、その20歳年下の先輩が挙手するんだって。で、まあ、というのも、相談者さんとしては、なかなかちょっと自信がないと。その、やっぱりとしては、チラシのデザインだったり、あとは、司会業みたいなことをやる。自信がないから、挙手しないでいる。で、そうすると、まあ、多分最初の方はね、特に何も先輩も言わなかったのかもしれないんだけど、まあ、今、4年間、正社員として働く中で、20歳年下の先輩からね、すいません、ああいう時挙手してくださいって。メインの担い手として、そのお二人ぐらいしか社内にいないんですって。 うん、か私かあなたかなので挙手していただけますか、積極的にお仕事、取ってっていただけますかっていうふうに言ったらしいんですよ、
はい、
だけどいやすいません私ちょっと自信ないんで、あの裏方だったら何でもやるんで、あの本当何でも言ってくださいってお伝えしたんだけど、まあやっぱり怒らせてしまうっていうふうに言われていて、まあその後もごめんなさい、ちょっとかいつまんで話すんですけど、そう、20歳年下の先輩は若くて容姿も綺麗でいらっしゃるんだそうです。で、
はい、
私47歳の相談者さんはあのちょっと太ってるし見た目も自信がないし、あの PTA のね役員とかもやらずに逃げてこられました。で、あのお二人ねだったかな、お子さんを育てられて、もう子育てが終わってからの、今の職場に入られたみたいなんですよね、うん、で自信がないから、自信がなくて逃げてきました。で自信がないからなんだろう、逃げてきた仕事に向き合ってで、その向き合ったことで痛みを引き受けるべきか、しかとされる痛みを引き受けるべきか、どうしたらいいですかっていう締めだったんですね。で、ああなんだろうなってこの質問を聞いた時に、あ、自信がないからできないとか、詳しくないからわかんないっていう側の気持ちってこれだったんだって、ユリイカ状態だったんです
これだったんだっていうのはどういうこと？
あ、その時スーさんもねお話になってたんですけど、
うん、
被害者の側行っちゃうのかっていうんです。
はいはい、
あーわ、スーさんもその時言ってたんですけど、あの自信がある人と自信がない人がいるんじゃなくて、自信がないけどやるっていう人と自信がなくてやんない人がいるだけですっていうふうに言ってたんですね。
はいはい。
で、私は自信も何にもないけど、やるしかない目の前にあるんだからっていう仕事の仕方をしてきたので、ああ、でも、武藤さんは堂々としてるからね、みたいな感じで、やらされることとか、まあ、やらされるって言いますけど、
うんうんうん、
いや、まあ、でもこれ私やんないと、この人もうできないしな、この人時短だからやるしかないとかさ、いろいろその状況においてあるんですけど、その時に一緒に組んでる人に言われるのが、私詳しくないから自信がないから、わかんないって言われると、私もわかんないとこから始めるんですよみたいな、なんて言えばいいんだろう、この夫があの赤ちゃん抱っこできないみたいな、もうそういうこと
ね、
なんか私も母親ゼロ年目なんだけど、お前なんだと思ってるみたいな、
はい、
これ10年選手じゃないわ、はい、みたいな、そういうのってあると思うんですけど、
うん、
自信がない人の自信がないからお願いしますっていう時の心情って、ずるさとかじゃな、まあずるだと思うよ、ずるだとは思うんだけど、本人はずるだと思ってない、でなんなら被害者だと思ってる、
うん、
あ、そういう心情でいらしたっていう発見があったという話です。そこから話していきたいと思います
はいはい。
私いつもさ、なんか、あ、やった割に、なんか、武藤さんがそういうの好きだからやっているだとか。
うんうん、そうだね。
そう、なんだろうな。あの、お得意ですか？お得意だから、ご活躍だからみたいな感じで振られていることとか、なんかそういうのさ、違うんだよ。私もググるとこから始めてるんだ。って思ってるんです、うんうん、あきちゃんそういう経験あったりする？
そうだね、私も自信があるないに関わらず、うん、やらなきゃいけないんだったらやるしかないって思うし、
うん、
あの多分武藤と同じ感じで、あ、なんだろう、あんまりさ自信がないって思われなくない？この人ならいけちゃうんじゃないって思われて、うん、やっぱり振られる立場が多かったから、
うん、そうだよね、
うん、なんか有無を言わさず、でも今思えばなんかある意味やらしてもらえる機会が多かったから、それが自信につながるのかなって思う部分もあるし、
もちろん失敗しないと自信ついていかないもんね。
そうそう、だから自信がないって言ってるのは、じゃあなぜ自信がない、うん、で知識がない、経験がない、うん、じゃあそしたら知識つける、経験してみるっても、うん、こう細分化できるわけじゃない。
そうなんですよ。でもさ、ね、失敗したくないんだろうね。でも失敗しないと自信つかないのよ。
ねえ、だから一生そこのところでとどまって いたいんだったらいいけれども。
そうなのよね。たださ、 一緒に働いてる27歳。一緒にさ、はい、なんかさ、もう自信がないとかじゃないんだよな、やってほしいんだけど、もうしょうがない、私やるしかないと思ってさ、やってるわけじゃん。
そうだよね。その人にとっても相当ストレスだろうね。
それでさ、スーさんのさ、相談送られててさ、
確かに。
なんだよ。良かれと思ってさ、言ったのに、とか。
本当だね。私、悪者扱いかよって納得いかないね。
そうそうね、これさ、なんかあの人挙手制にすると手挙げてくれないんですいません、あの今度から指名でお願いできますかとかってさ、そのさ27歳の先輩がさ上司に進言することもできたわけじゃん、
うんうん、
でもそれをせずに挙手制で入って私がさ挙手してくれてる先輩なんだよ、
すごいよね、
優しいじゃん。でもさやっぱ人間だからイライラもしちゃうからさ、ちょっとそのイベントの時にさ、しかもさ仕事どんどん振ってくださいって、振ってくださいじゃないよって
そうそう、そこもさ受け身じゃなくて、じゃあここの部分私引き受けますねとかさ、
そう、なんかこの司会業だけはどうしてもできないんで、あの本当に上がり症で無理ですとかさ、まあもちろんさ向き不向きもあるから得意な人にやらせときゃいいみたいな、うん、まあもちろんあるけど、なんかさ頼むぜみたいなことがもしできないんであれば通常業務もらってくれるとかさ、なんかないとさ、そりゃ1年先輩つったってそんな大して給与変わんない中やってるよとかさ、
そうだよね、や
ってるんじゃないかな、ね、役職がついたわけでもないし、
うーん、
でそれこそさ彼女がさ役職ついた時にさ、何さんやってくださいって言われたらもうやるしかないんだから。
うんうん。でも逆にさ、頼まないよ。あ、私だったらね。
そうね。
あ、もう、裁量権私いただいたんで、あなたなんかにお仕事はお願いしませんって思っちゃうけど。
いや、本当にね。そう。これさ、仕事関係でさ、ちょっと別の相談もあってさ、ちょうど。
はい。
指導する立場になったんだけど、怖いって言われる。で、うんうん、私は最善の、もう本当にすごく気をつけてる。怖いって思われないように。もう、どうやら怖いって言われてるらしい。
はい。
っていうのを上の上長から言われた。で、特に具体的なこと言われずに、怖いって言われてるから気をつけるよ、みたいな感じで言われた。その後も、すんごい気をつけてるのに、また別の上長みたいな先輩とかから言われたのかな。
へぇー。
でも、その時に、スーさんが、言ってましたが、先輩は怖いもんだよって言ってて。いやー、なんかさ、先輩が怖、もちろんさ、パワハラとかはダメですよ。その立場を利用した不機嫌で人をコントロールするとかっていうのはもう問題外ですよ。いつもの機嫌不機嫌の話よりももっと手前の話としてダメだよ。
うんうん。
なんですけど、なんかさ、そのあたりがこの電話取る取らない問題もそうだし、なかなかねって。で、この27歳のさ、方もさ、あ、そう、相談に書いてあったんだけど、いや、私は年下で、まあ先輩とはいえ、私は20個も年下なので、相談者さんにはね、仕事お願いしづらい立場なんです。だから、ご自身で能動的に動いてくださいみたいなことを言われてたんだって。
うん、
それさ、そこまではっきり言ってくれたさ、その勇気さ、無下にしないであげてよ。
本当だね。
って思ったんです。
その相談者さんはね、何を言ってもらいたかったのかね。
なんかでも、厳しく言ってほしいみたいな、もう、ことだったんだろうね。あとさ、最後が、この仕方される痛みを受けるみたいなさ、感じだったのね。
おうおう、
失敗する痛みを受けるか、仕方される痛みを受けるかみたいなさ、そこもさ、うん、まあまあ人に向き不向きありますからね、みたいな、なんかそういう折衷案を取ってほしかったのかな。でもね、なんか厳しくご助言いただいて構いません、でもとも書いてあったから、まあ心のどこかでやんなきゃダメだろうなって分かってたと思うんだよね。
うん、そうだろうね。その事情をね、事細かにお伝えしているってことは、
そうそう、
自分に甘さがあるっていう部分も分かった上でっていう感じなんだろうね。
そうだよね。だからさ、なんか、でも、なんていうの？私の周りにいる人たちは、あ、こういう気持ちだったんだっていうのが、今回分かったので、よかったです。
それでじゃあ許して差し上げて、武藤さんがじゃあ率先してお仕事を引き受けてくださいますか？
いや、それはね、やっぱり、あ、そっか、被害者モードでいたらわかんねえよなって思ったんですよ。のモードがあるってことを前提にお伝えしていく必要がありますね。
そうだね、そこからまず抜け出してもらわないとちょっとフェアにお話がしづらいかもしれないね。
そうそうそう、なんかなんだろうな、本当に武藤さんは強いから言えるんでしょうとかってなっちゃうのよ。私の強さのせいにされちゃうんだけど、うんうん、いや私も人並みに言いにくいですわとかさ何かを断らなきゃいけない時とかの嫌な仕事とかを割り当てられたりするとさ、いや私も人並みに言いにくいですよあるんですけど、なんかさ、いや私が言ったら角が立つから、武藤さんがさいつものニコニコ笑顔で言ってくれたら大丈夫だよみたいなさ、うまいこと使いやがってて思ってるんだけど、でもなんか、うんうん、なんかそういう人、なんかそういううまいこと使ってくる上司ぐらいだったらまだいいんだけど、ああ自信がなくてできないですみたいになっちゃうと、なんだろうな、もうちょっとこっちもさ没交渉じゃないですか、話進まないじゃん
うんうん、そうだね、
困っちゃってたの。だけど今回被害者マインドなんだなと思ったら、わかりましたって、そっからやりましょうってことになりました。
あ、いい発見でしたね、これは。
いい発見でしたね。
はい、
というところでしょうか。
はい、
はい、では今日も聞いていただきありがとうございます。ごめんなさい、今日まとめがないですねないんですが、あの皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにあります、お便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼
いたします。